トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうすぐですね、年末12月になりますね。
早いですね。
12月になると犯罪などにももっとね意識をしなくてはいけない時期になってきますね。で、先日ですね、川崎市に住んでいるこの番組のプロデューサーの自宅にですね、警察署から、特殊詐欺のニュースのチラシが入っていたそうです。
はい、
で今日はですね、年末に向けて警察が配布している特殊詐欺ニュースに沿ってですね、特殊詐欺について考えていきます。
はい、
いろんなタイプの詐欺があるので一緒にね皆さん考えていきたいと思います。
ねえ、なんかもう騙さなきゃいけないから詐欺グループの人たちは、だからもうあらゆる手を尽くしてるって感じなんですよね。
はい、
もう最初のオレオレ詐欺からどんだけ移り変わってきたのっていうぐらいもう様々出てますので、そんな一例をねいくつかご紹介したいかなと思っております。今週は年末に向けて特殊詐欺を考えようというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はスマホで、詐欺電話の対策を紹介します。ワンモアアプリ。今日ね紹介するアプリじゃないんですけども、詐欺の電話がかかってきたりすることがあると思うんですよ。それのね対策を紹介したいと思います。
はい、これねいろいろとあるんですけれども、 iPhone 版をちょっとご紹介しますね。例えば発信者番号を表示する機能を利用すると、やっぱり非通知だったら出ない方がいいとかありますよね。
はい、
だからわからない電話がないように、例えばですね、デバイスで電話アプリをまず開きます。これ iPhone の場合ね、その他のアイコンの設定というところを押していただいて、そうすると発信者番号とスパムの番号を表示っていうのがあるんですって。
はい、
これをオンにしていただくと、スパムの番号だったら教えてくれるということですよね。発信者番号も出るから分かりますということですね。はい、あとスマートフォンで迷惑電話をブロックするには、スパムの疑いがある通話をフィルターっていうのがあるんですって。
はい、
これをオンにしていただくと迷惑電話もブロックできますよということでございます。あともう一つ、同じく迷惑電話をブロックするには、電話アプリを開いていただいて、その他のアイコン点々点々のタップして、通話履歴をまずタップしてください。そうするとブロックしたい電話番号からの通話をタップして、あ、そうか、これ通話履歴からちゃんと迷惑電話ブロックできるんですね、 iPhone はね。
ああ、
これ私のスマホは実はできないんですよ。
はい、
だから物によって違うかなと思います。でちゃんとブロックして迷惑電話として報告というのをタップすると、ちゃんと報告もできるし、でブロックをタップちゃんとしてくださいということでございます。はいね、様々やっていただきたいんですけれども、あとセキュリティ対策サービスを利用するっていうのもありますよね。
はい、
迷惑電話がかかってきた際に警告が表示されて、電話に出るべきかどうかの判断がしやすくなります。例えばドコモだったら安心セキュリティというのがありますね。詐欺、架空請求などの危険な電話からの 発着信を自動で判別してくれるということでございます。とにかくね、電話番号検索サイトとかでもちゃんと発信元調べて、迷惑電話出ないように、でかかってきても一切個人情報は伝えないようにお願いいたします。今日のワンモアアプリはスマホでの詐欺電話対策でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は川崎市宮前警察署が発行した特殊詐欺ニュースからですね、最近の特殊詐欺の手口を見ながら対策をね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
はい、私の手元にですね、特殊詐欺ニュース来てます。白黒のですね、文字が肩にいっぱい書いてある紙なんですけど、宮前警察署発行、いろんな例がこれ載ってるんですね、特殊詐欺のね、はい、例えばですね、 SNS を利用した投資詐欺ということで、例えば X、旧ツイッターや Facebook などで有名人や有名アナリストの広告などで LINE に誘導して投資を煽り、個人口座や偽りの会社口座に金を振り込ませる詐欺ということなんですよね。これちょっと一例読みますね、載ってるものね。
はい、そうですね、
はい、投資に興味のあった被害者は、自称投資家が X で公開しているメッセージを見つけ URL をクリックしてしまったということですね。その後、自称投資家の LINE を友達追加して連絡を取り合うと、 FX 投資を勧められて信用し、〇〇という証券会社の登録をして、三角三角という投資アプリをインストールした。もうここでなんかスムーズに行き過ぎてるなって感じがするんですけど、でもあるんですよ、自称投資家でまず信じてしまったと。でちょっとやり取りしたら LINE に誘導されてて、 LINE の方登録してくださいって言われましたと。もうそこの時点でこの人のこと信用してるから進みやすいってことですよね、はい、
これね、テレビで特集があってまして、はい、ご本人さんがその偽った人のところに電話をして、私本人ですよっていうのがやってましたね。
あーねー、
はい、
でこの後指定された口座に資金を送金してしまって、儲けが出たので信用して、さらに複数の口座に追加投資をしてしまい、で結局最終的に自称投資家と連絡が取れなくなって詐欺だと気がついたと。
そうですね、だから最初儲けさせるんですよね、こういうのって、
うん、
儲けさせて信用させて後からたくさん取っていくみたいな手口ですし、
はい、
今コンピューターパソコンでいろいろ作れるので、こういうのは一切もう信用しない方がいいですよね。
ねえ、はい、分かんなくなってますよね、巧妙ですもんね。
そうそう、うん、だから自ら銀行の窓口に行って聞くとか、そういったのが一番早いと思いますけどね。
はい、続きまして、警察官を偽った詐欺ということなんですね。警察を名乗る人が、あなたの口座が詐欺に使われていると言ったということなんですよ。これ読みますね、
はい、
被害者の携帯電話に〇〇県警捜査2課の警察官を名乗る者から、特殊詐欺グループの捜査をしているんだけれども、あなたの口座でマネーロンダリングに使われているよ、そういう可能性があるので、このままでは逮捕状が出ることになってしまうよ、今すぐ来てほしいと言われてしまった。すぐには行けないと伝えると、信用のためとビデオ通話を求められて LINE を交換した。だって警察官だって言うからってことですよね、
はい、
LINE にビデオ電話があって、警察手帳用のものを見せられ、本当は本物じゃないんだとは思いますけれども、信用してしまった。犯罪に関わっていないことを証明するために、あなたの口座から指定する口座に送金をしてほしい、送金状況やお金の動きから確認が取れたらお金は戻しますよ、あなたに間違いがないか確認するので身分証とキャッシュカードを見せてくださいと言われるがままにすると、この後は担当の検事から連絡が行きますと通話が切れた。その後、丸々検察庁の検察官を名乗る者から LINE でビデオ電話があり、あ、なんか巧妙ね。
はい、そうですね。
でとにかく犯罪に関わっていないことを証明するために、なんか送金してくださいって言われるんですって。でお金の動きを確認したいとかって言われて、お金送っちゃうみたいなのが続いてくっていう感じということです。
これちょっと前ではテレビ電話がないバージョンが実際犯行で使われてて、
はい、
でそれからバレるようになったので、今度はもうちょっと巧妙にテレビ電話になって警察手帳とか見せるんでしょうね。
ださっきのもこれも警察官だと最初に信じてしまったところからスタートしてるって感じですよね。だからね、はい、
で、はい、警察はですね、通信手段として LINE とか SNS はね、まず使いませんので、はい、ね、ですからこういったのは全部詐欺だとも思った方がいいと思いますけどね。で、警察がキャッシュカードをこう預かることはまずありませんし、キャッシュカードにね、切り込み入れるパターンとか言ってきた場合には、これはもうおかしいと思った方がいいですよね。
うん、そうですね、はいはい、気をつけてください。そしてもう一ついきましょうか、
はい、
行政や金融機関、銀行など通信事業者、農協などを名乗る詐欺があるということです。これ還付金詐欺の例をお伝えしますね、
はい、
宮前区役所の何々です。医療費の還付金があります。通知を送りましたが返送がありません。期限が迫っています。手続きは ATM でもできます。コールセンターの電話番号を教えますので電話をしてくださいと言われて電話をすると、〇〇銀行コールセンターの何々です、証明書番号が必要なんですが、それを取得するための ATM の操作方法についてはこちらで指示します、キャッシュカードを持って ATM に着いたら再度連絡してくださいと言われて ATM 前で電話をすると、〇〇から指定された通りに ATM を操作した、あ、そうか、電話して操作しちゃったってことですね、この方ね、
はい、
後日通帳の記帳したら身に覚えのない送金があり詐欺に気がついた。
だからこれもやっぱりキャッシュカードが出てきてますよね。
そうですね、うん、
だから行政の方がキャッシュカードをこういちいち、扱ってくださいなんていうことはまずありませんよね。ですから還付金などを受けるっていうことであれば、まあね、気になる方もいると思うんで、まあ、直接行政の窓口に行っていただいた方が早いかなというふうに思いますね。これもね、
そう、一旦警察官の方であっても区役所の方であっても一旦人って電話で確認しなきゃダメですよ ね。
そうですね、
警察署なり、
はい、
そのね、役場なりに確認して、これ本当ですかとか、こういう方いますかとか、ちゃんと確認しないとダメですね、
は
い、
そうですね。で、あとはもうこの他にもですね、挙げればもうキリがないんですけども、はい、振り込んだ覚えのない、こう詐欺とかですね、
うん、
それから親族を名前を名乗るオレオレ詐欺ですよね、
はい、
それからロマンス詐欺なんかもありますから、皆さんも電話はね、ちょっと注意していただかないといけないですね。知らない電話にも出ない方がいいと思いますけどね、
はい、十分お気をつけください。来週もさまざまな問題を解決してまいります。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、年末調整の時期に必要なですね、住宅ローン控除について、教えてくださいという質問が多く来ているので、簡単にね、紹介したいと思います。
お願いいたします。
給与所得以外の収入がない会社員の方ですね、住宅ローンの控除を受けるにはということで、
はい、
これね、年末調整がやっぱり必要ですね。ただし年末調整で控除が受けられるのは、住宅ローンをですね、組んで入居 してから2年目以降からなんですよ。で、1年目は自分で申告しなければいけません、
はい、
で、年末調整で住宅ローン控除をこれ申請するとですね、12月の給与に上乗せして振り込みがされて還付されるのですが、一般的にですね、不明な場合は会社に確認するようにしましょうということで、まあ、分からない場合はですね、会社に経理担当の方がいたりするので、そっちにね、聞いていただくといいかと思います。僕も最初分からなかったんで、聞いたらね、教えてくれましたので、
はい、
で、2024年からは子育て世帯ですね、若者夫婦世帯の借り入れ限度額の調整、それからですね、床面積要件の緩和措置などの支援もあるため、改正内容を、ね、事前に、ね、確認しておく必要がありますよってことですね、
はい
はい、こういったのね、しっかり受けられた方がいいと思いますので、しっかり確認して、ね、手続きした方がお得だと思います。それから会社員の場合、住宅ローン控除で確定申告が必要なものは初年度のみ、2年以降には年末調整で手続きが可能になります。で、個人事業主、年収2000万以上の会社員などで年末調整を利用しない場合ですね、2年目以降も確定申告がこれ必要になりますので、ちょっとね、注意してください、
はい
はい、そして住宅ローン控除については2022年と2024年に税制改正が入っており、条件や借り入れ限度額などがこう変更されてますので、これもね、ちょっと注意が必要ですね。 で、2024年以降住宅ローン控除を申請する際には省エネ基準以上の適合を示す証明書として書類を提出してくださいっていうのがありますので、うん、こういったのもね早めに準備しておかれた方がいいと思います。で、提出する書類はですね、建設住宅性能評価書っていうのがありますので、それからですね、あと住宅エネルギー性能証明書っていうのもありますので、これらの、ね、建築士の方に言って準備をしておかれるとよろしいかと思います。
はい、しっかり申請して還付金受け取ってください。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は年末に向けて特殊詐欺を考えようというテーマでした。
はい、
今日の一言は
何でしょう。
警察の身分証も電話先の人も、またインストールしたアプリでさえも騙すための仕組みの場合があります。安易に振り込まず嫌な目に遭わないようにしてくださいね。
そうですね、だからどんどん巧みになってきてるので、やっぱり自分たちがしっかりしないとやっぱり引っかかる可能性もあるじゃないですか。
はい、
で自分は大丈夫だって思ってる人が大体引っかかってますからね、
うん、
ですから自分は大丈夫だって思わない方がいいですよね。
ね、
うん、
気をつけましょう。
しっかり確認していただきたいと思います。
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。でこう思うと相手から来るより自分がちゃんとしっかり確認してかける方が安全ですね。
そうですね。であとね、市民住まい向上委員会の講座の方で強盗対策をお伝えしておりますので、
はい、
気になる方はね来ていただいたら、その住まいの守り方とかを伝えたいと思いますので、ぜひね参加していただければと思ってます。
市民住まい向上委員会のホームページぜひ見てみてください。ね、あと1ヶ月ちょっとで今年も終わりなので、
はい、
今日もね1日素敵な1日にしてください。それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。